Hello! S&A の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私たちの個人的見解なので責任は持ちません。そんな番組です。さあ、もう一発目になんかやりたいものがあるということで、どうぞ。
あ、これは本当に秘密の話なんだけど、
はい、
実は今、はい、自民党が総裁選しようとしてるらしいよ。
やばい、全く調べてない。
まあなんかよくわかんないよね、正直。状況もボンボンボンボンさ、2点3点みたいな感じだしさ。
とりあえずそこで入って、俺の中の一番のアップデートされてる内容は、
うん、
菅総理が立候補しない、
そう、出馬しません、辞退しますみたいなことを言ったっていうのが、はいはい、今日私たちのラジオ収録時点では最新の、
私の最新ニュースでござい
ますね。ニュースです。
はい、
あ、でも河野さんも出ようかなみたいな感じになってきてるし、
うんうん、すんごい浅いところだけお伝えすると、
うん、
今 NHK の最新ニュースを見ていて、
うん、
菅さんが立候補せずとし、うん、なっており、
うん、
野田聖子幹事長代行が立候補の意欲を伝えております。はい、そんな感じですかね。でさっき小泉さんがちょっと怒ってたね。
あ、そうなの。
うん、テレビで本当にそれこそ何のチャンネルかわからないけれども、
うん、
あの前に出てきて唐突だったから、ちゃんと前に出てきてご自身の言葉で説明してほしかったっていうふうに、伝えてましたね。
うんうん、
はい、
そうだね。まず身内だけのところでやったみたい言ったんだよね、多分ね。
映像が出てきないってことそんな感じかな。私のアップデートはそんな感じです。
小泉ってどの小泉？次男？
次男？
3人いるじゃん、小泉って。
あ、そうなんですか。まあ、
次男だと思うんだけど。
はい、え、光太郎くんですか。
パパおるじゃん。
うん、
3人いるから。
そうですね、うん、なるほどね。
うん、
いやいやいやいや。
急にパパ出てきて
きる。急にパパ。パパの人気は絶大だからな。
ねえ。
うん。郵政民営化って分かりやすかったよね、あれは。
まあ分かんないけど、私はベートーベンみたいな人だなとしか。
髪の毛。
うん。
うん。
そう、ビジュアル。
いや、分かりやすかったんで、やっぱり。何をしたいのかっていうのが。だと俺は思っている。
うんうんうん。あと息子がイケメンだからじゃない？
まあ息子がイケメンかどうかっていうのはまあね、あの容姿は大事だと思うけどね、やはり清潔感とか好感が持てる顔出しであるのは結構大事だと思うけれども、
うん、
まあしゃべりも分かりやすかったし、
うん
うん、俺地元に、
うん、
なんだっけ、小泉さんが演説に来てわざわざ見に行ったもん。
あ、そうなんだ、
うん、
全然記憶、何歳の時ってこと？
中学かな、
うん、
中学の友達と一緒に、
うん、
なんか駅に来るらしいぜとか言って、冷やかしに
行
った。
うん、
かわいい。そしたらすんげえ人いて。
うん、そうだろうね。
何これみたいな。
すご、そうなんだ。全然記憶に残ってない。
むしろ、ドイツいたんじゃない？
うん、いや、日本にいるでしょ。だって中学生だったんでしょ？
うん。
あなたが中学生だったら私は日本よ。
あ、そう。じゃあそう。
うん。え、それになんか総理大臣をしてたっていうのは覚えてる
よ。
なんか他にもさ、なんか、何？風のように流れてた総理大臣の人たちっているじゃない。
うん。
今日に至るまで。
うん。
その人たちのことはあまり覚えてない。あ、あれは覚えてるよ、私。なんだこの人って思ったの。
水を言うとか言っちゃってね。大変だったね。
でも未だにいるからね。すごいよね、なんか政治家って。
新陳代謝がされないんだね。
うんうん、確かに。そうだね。どうなるんですかね。自主かね、だって。
でしょかね。ね。まあ、ここに関してはね、
うん、
あの、我々の選挙云々の問題ではないから、
そうだね。
何も手元からは離れてしまってる
けど、ね。できることはないけど。
うん、まあまあまあまあ
でも、はい、河野さんが今のところ目に見える実績みたいなの一番作ってるから、
うん、
河野さんが一番なんかこうこちら側としてはなんか有望かなって思うけど、でもあの人にこれ以上仕事させるのかっていうところも心配だし、なんか上から潰されそうだなっていうのも思うから、
まあ今旬だよね河野さんは。
そうそうそう、
まあ今わかんないなそこは、うん、今彼は自分のやりたいことを目の前にできているから、
うん、
総理大臣というところになんだ一応ね、河野さんは麻生さんに総理選立候補検討を伝えたということではなってるけれども、
うんうん、
まあ、一応建前上ねやっといた方がいいかなと思ってやってるのかもしれないけど、
うんうんうん、
今はなんかまだ現場でバリバリっていう風にやってほしいなって思う、
うんうんうん、思うね、
うん、
実行力があるからね、
うん、かなって気はするね。まあでも慣れるしになっとけっていう風にはまず思うから、
うんうんうん、
まあその辺は、はい、
確かに他に今有力な人いなかったらチャンスだもんね。
そうですね、あとはまあ岸さんが今のところ最有力なのかな、
うんうんうん
うん、
そんな気がするね。まあ分かんないけどね、誰がなってもねえってところはちょっと正直あるし。
そうですね、
うん、ね、特にこのコロナ禍だとさ、できることってすごくなんだろう限られてる気がしちゃうけどね。どうしたの？
ん？いやいや、もうちょっと情報調べようかなと思って、え、岸田さんなんて言ってたんだっけと思って、
二階さんを下ろしますって言ってた。
そう、そこはなかなか鮮明だと思うんだけど、岸田さんは、うん、
でもそしたら菅っちも下ろしますって言い出した。
あ、そうなんだ。
確か
最近ね、仕事にかまけてあまりこう世の中にアンテナを張ってなかったから。
確かにね、なんか多分8時ぐらいに夕飯食べて、
うん、
でニュースのチャンネルにだけして仕事に戻るみたいな感じの生活だもんね。
そうだね、最近そうだったね。
なんかチャンネルだけはもう変えるのよ毎回、多分ルーティーンみたいになってるから。
そうだ
ね、あ、何時だ何ちゃんにしようみたいな、
うん、
なんかそのチャンネルのまま自分は消えるっていう、
うんうんうん、
だ毎晩私は見ないんかいってツッコミ入れてるよ。
あ、そうなんだ。
うん。
まあ、ちょっと見てる時間がなくてですね。この何、岸田さんっていうのはどういう人なんでしょうね。
ね。
当選9回。うん、素晴らしいね。そうですか。現在、64歳。ほう。
え、もっと若く見えるね。
あ、そう？
もっとって言っても50代とかだけどね。
うんうんうん。
なんかやっぱさ、こう60歳ってこう定年のさイメージがあるわけ、定年退職するイメージが あるから、
うんうん、
その60のボーダーを超えてるか超えてないかっていうのは、うん、私の中で多分結構印象が変わるんだと思うよね。
最近65だから
知ってる、
うん、
でも60なんだよまだ、頭の中というか意識の中に。
はい、
ねえ、よう働かせるよね。
すごいね。なるほどね。
うん、
祖父は衆議院議員で、
うん、
父は衆議院議員、
うん、
で、いとこは参議院議員、
うん、
なんだって。
なるほど。
すごいね。
もうそういう家系なんだね。
そういうことだよね。
なんかそうなってくると、じゃあ、ウィッシュの大吾もさ、
うん、
今向こう側にウィッシュの大吾いたかもしれないよね。
そうですね。
だっておじいちゃん総理大臣だったじゃん、
うん、そうですね、
ね、
うん、
まさかね、そんなこういうなんかなんていうの、後を継ぐイメージがあるじゃん政治家って、がさ、ロックスターになるとはね。
第五
スターダスト、
スターダスト、
星から生まれた王子様みたいな、
ロックの星の王子様ですかね、
それはことやってたけどね。まあでもいや第五いいよね。詳しいことは何にも知らないけど、なんか好感度バカ高いよね。
そうですね、うん、すごくいいですね、
うん、でしかも北川景子と結婚しちゃってさ、さらに上がっちゃうよ。
そうですね、
うん、平和に生きてってほしい。
はい、そう思います
ね。まあ総裁選についてはそれぐらいしか言うことないです
よね。 いつ行われるんですか。10月ですか、これは。
いや今月じゃない、だってあ、なんか日程決まってるって言ってたような気がするよ、お昼のニュースで。
なるほど、
まだ終わりじゃなかった、終わらせようとしちゃった。
あ、ほんとだ、9月の17日告示で、投開票が9月29日
うん、
月末だね。
うん、
なるほど、すごいじゃん。そしたらじゃあどうすんの、これは。総理変わったらすぐに解散すんの、わかんないね。
なんかでも9月12日までとかじゃなかったっけ、
何か
任期、菅さんの。
あ、そうなんですか。じゃあその間どうすんの。9月12日は緊急事態宣言って書いてある。
うん、そうそうそう、まあ延長するんでしょうね、またしれっと。
まあそうでしょうね。
なんか本当にさ、そういうの本当に良くないよねと思うけどね、しょうがないけどね。
そんな感じ。そうですか、じゃあ今月中には新しい日本の総理大臣が生まれるわけですね、うん、しかも今回はスカッチが出ないっていうことで、うん、新しいですね、
うん、そうですか、うんうんうん、更新はないってことだよね。
そうそうそう、そ
う、うん、はあ、誰になってもね。あ、でもそうか、二階さんが本当にいなくなるんだったら、いなくなったとこでさ権力変わらんでしょ。私が読んでるような漫画は大体変わらないよ。
はい
ね、
トレスさんが読んでるような漫画とか本っていうのは大体陰謀に陰謀が重なっているので世の中なのかわからないけれども、
あ、なんだっけな、名前忘れちゃった、面白かったんだよやつあんだよね。だから女帝とかのさシリーズの人の漫画が面白いんだよ、知ってる。
いいえ、
女帝じゃないの。でも一番面白かったのはね、女帝じゃなくて、なんだっけ、
大奥、
違う、そういう感じじゃない、あ、こう、クラシナさんだ、クラシナ亮さんの漫画がいいのよ。そういうなんかこう裏の世界みたいな、だから女帝はホステスさんの人生を描いてて、あとは何があったっけな、なんか株のトレーダーの話とかもあったような気がする。
うん、
し
インベスター Z、
何それ、うわ、めっちゃ本出してるわ、漫画家。結構面白かったんだよね。でも名前忘れちゃった、一番面白かったやつ。
そういうこともある。
そういうこともあるよね。
はい。
そう、この人の漫画読んでると、あーみたいな。裏の世界怖いみたいな。
うんうん。
って思うよ。なんか、政治家って。何圧力えぐいなみたいな感じで、だから二階さんがその地位にいようがいまいが変わんないんじゃないかって思ってるわけ。
うんうん、
多少はね落ちると思うけど、そんな感じですかね。
ですかね。
うん、
じゃあ次、特にどれがいいとかないんですか。
今漫画探してた。次、じゃ面白い、面白くないけど面白いからワクチン4から話する。じゃあ
広島県で高齢の60代女性がワクチンを間違って4回受けちゃったっていう話です。 まあこれにはいろいろといろいろといろいろと問題があるそうですけども、まあ個人の問題もあり、市のシステムの問題もあり、なんでか分かんないけれども2回接種券が取られてしまったみたいなこともありっていうのが、まあ事実としてありますねっていうお話ですね。
再発行お願いしたんだよね、
はい、そうですね、
おばあちゃんがね、
はい、
で再発行しちゃって、そのしかもさ、接種を受けた後に、あれ？そうだよね。受けた後に接種券再発行してもらってんのね。
うん。
それってなんか、病院のあの入力が間に合ってないってことだよね、多分。間に合ってないから、接種した事実を確認できなかったってことなのかな。不思議だよね。なんかその予約段階でなくしたって言ったらさ、なんかいけるような気がするんだけどさ、終わった後に再発行お願いしてできちゃうんだみたいなのが不思議だなって思うよね。
この仕組みが全く置いてないからわからないですね、
うん、
その辺は。その
なんかさ、前やってなかったっけ、あの iPad で読み取って、 iPad じゃないか、タブレットで読み取って、そのバーコード読み取ると登録ができるみたいなシステムだったような気がする。でそのシステムも、そのバーコード読み取れば簡単に登録できるはずなのに、そのバーコードの読み取りエラーで何分もかかって手で入力した方が早くて、でもそうするとエラーが、あ、じゃない、ミスが出ちゃうから困ってますみたいな、初期の頃になんか報道で見た気がする。
見た気がするね、それ。
うん。だからそれをイメージしてたんだけど、私は。だからその、私たちもワクチン受けたからさ、わかるけど、あの、受け終わったらさ、もう渡すじゃん、接種券を、なんかこう、ペッペッって貼られて、向こうに渡すじゃん。だからその、でもそれがさ、終わったから速攻読み取りますじゃなくてさ、多分ある程度まとめてからやるじゃん。で、それのなんかこう、ズレなのかなって思ったんだけど、これ読むときに。でも、2回読いいんだよねみたいな、1回目のも登録してないことあんのかなみたいなふうに思ったりとか、このおばあちゃんだよね、おばあちゃんもどこまでこう計算してやってたのかなっていうのも気になるし、
どうかね、認知症なんでしょ多分、
うーんな気もするし、うん、そうじゃない可能性もあるなみたいなことも思ってるけどね。わかんないけどね、だってこの文章めっちゃ短いもん、 1,2,3,4 行ぐらいしかないからさ、このニュースで別に追っかける気もないしさ、わ、
うん、
からんけど、でもあんだけ連日ね、なんかこう3回目がうんたらとか4回目がうんたらみたいな話されてたらさ、受けときたいなって思うかもしれない、思う人もねいっぱい出てくるだろうか、防げるといいね。
面白い見解ですね。なるほど。
だってね、この2回分でもう一人受けられたわけだからね、他の人が。
そうですね。
まあ行政は本当に今すごく大変だと思うけど、原料か。なんかうまいシステムができたらいいのにね。今どうしても即席になっちゃうもんね。スピード感重視でやっていくからさ。
そうですね。
うん。それも大事なんだけどね。
うん。
ね、これで死があんまり責められないことを願うばっかだね。あ、願うばかりだね。言いたかったんだけど、
うん、
でもまあこの市にもしね不備があったのだとしたら、それはまた話は別だけどね、決められたオペレーション取ってなかったとかだったら話は別だけどね。そんな感じ、
うん、
興味ないでしょこのニュース。
そう、興味がないっていうか、
うん、
ちょっと分からないことだらけで分かんないなっていう感じだな、これは。情報がなさすぎて、まあ、こういうことがあったんだなって思って、
うん、
防ぐのはもう3箇所しかないわけで、本人か接種会場か市役所かみたいな、
うん、
で接種会場でその場でこう打ち込むじゃん、その受付で。
打ち込んでなかった、私のところ。
へえ、あ、じゃあ時間違うんだね。
超アナログ、機械類は全然なくて、もう予約してあるからさ、その日の名簿を多分印刷して出しておいて、受付の人に身分証とかの本人確認をしてもらって、そしたらマーカーで線引いて、
この人来ましたみたいな。違うんだ、
うん、
違うんですね、
うん、
まあそしたらじゃあ見られるのは、俺の場合だと3箇所だけど、サシさんたちの場合だと2箇所なのかもしれないね。市役所なのか、その本人なのかと。でもここに関しては、さっきサシさんの発言に対して面白いねって言ったのは、
うん、
これ本人の問題だと思ってんだよね、俺の中では。こんなの、
うん
うん、で市のシステムの不具合とか言ってるけど、こんなん本人が意図的にやらない限りならないし、
うん、
でそれが意図的じゃなかった、意図的じゃなくて、この人覚えてないって言ってるからね、言ってみたらいけないよ、接種について、
うん、
でこれが認知症だとかっていうのであれば、
うん、
あ、認知症の人に関してはもう防げないんじゃない、
うん、
って、
うん、
思ってしまうから、
本人に任せるっていうのは難しいよね。
そう、
うん、
もうしょうがない、怒るよみたいな、う
ん、だからこそせっかくシステムでやってるから、
うんうん、
システム自体がこういうのを検知してくれないと、
うん、
正直その接種会場、私だったら病院だけど、病院も絶対手に負えないし、
手に負えないよ
そんなのね、うん、無理だし、で市とかそのまあ市区町村かも手に負えないし、
うん、
そんなの無理じゃん。あ、この人どっかで見たな、もう受けてんじゃないこの名前とかさ、もう分かんないじゃん、
うん、
そんな規模のさ、ニーズじゃないし、
別の医療機関で受けてるしね。
マジで本当だ、うん、このおばあちゃん私ちょっと怪しんじゃうな。まあ分かんないけどね。
うん、全然分からない。むしろこのおばあちゃん死にたいんじゃないって俺は思ってしまう。
なんで？
だって今2回目受けてから3ヶ月以上空けろとかさ、抗体が落ちてきてからとかって話がいろいろ出てる中で、かなりの頻度で4回受けるってかなりリスキーだと思うんだよね、
うん、
俺の中ではね。
私の3ヶ月空けろっていうの知らなかった。
今のファイザーのワクチンは3ヶ月空けると随分と抗体が下がってくるってい
う話が、うんうん、それはあるね、
うん、で、まあ、なんだアストラゼネカだったら8週間だっけ12週間だっけ開けるとかさ、モデルナに関しては今のところ3回目ってしか出てないからわからないけども、
うんうんうん、
わからないことに対して高頻度でこの副作用副反応よくわからないものを4回打つって相当リスキーだなって俺は思ってしまう。
なるほどね、
うん、
それ知らなかったんじゃない。私も知らなかったし、
まあ知ってるか知らないかでなんか考えられるか考えられないかと思うんだけど、そこに関しては受けられてるなら受けちゃおうみたいな、
うん、そう。でもさ、またこれまた日本人とかいう話にしちゃうけどさ、
うん、
なんかそういうとこあるよね。無料なんだったらみたいな、無料なんだったらちょっと多めにもらっとこうかなとか、なんかさ、ドイツにいた頃にあつしに多分言ったことあると思うんだけど、無料で持って帰れるものってさあるじゃん、お店とかで、
うん、
これご自由にお取りくださいみたいな、
うん、
マックのさ、マックのケチャップとかも海外だと置いてあったりするじゃん、
うん、置いてある。
でも日本は言わないともらえないじゃん。
あ、そうなんだ
っけ。うん、そうそうそうそう。でとか、なんかいろいろ、まあいろいろあるのよ。こんなのも持って帰っていいんだみたいなのが結構あっちこっち置いてあったりするんだけど、それがこう空っぽになってることってあんまり見ないわけよ。でそんなね、あの人たちがこう高頻度でさ補充してるわけもないから、みんな本当に必要なものを必要な分だけ持っていくっていう風になんか育ってんだと思うのよ。 私は一緒に住んでって思ったんだけど、逆に日本だと、あ、こんなかけていいんだ、じゃあいっぱいかけちゃおうとか、あ、これ持って帰っていいんだ、あ、じゃあケチャップ、じゃあうちの予備ももらっとこうかなとか、なんかそういう人が多いイメージがあって、同じなんじゃない？ワクチンもタダだし、なんか受けたら受けた分だけ、その、かかりづらくなるんだったら、受けちゃおうかな、みたいな。そっちのなんかこう、なんだろう、お得感みたいな。
へ
ぇー。の方が強いんじゃないって思う。
おもろ。
で、これは、なんか、良くないなって思うわけよ。その、これから世界が向かっていく先に、と日本は逆行してるなって思うけど、で結局だって使わなかったら捨てるわけじゃない。その、もういっぱいもらってきたケチャップだって。
そうでしょうね、うん、いやむしろ俺そういう人会ったことないから分かんないけど
あとなんか花丸うどんのさ鰹節とか、
うん、あ、え、あれじゃ食べるじゃん。
え、そうだけど、
そういうことじゃないの。
そうだけど、
うん、
なんかこう、なんていうの、
一杯でも満足できるけど、うん、2杯かけたらより美味しくなるから、
だから美味しいんだったらいいと思う。なんかお得、なんかただだからなみたいな、
うん、
感じで不必要なほどやっちゃうっていう、う
ん、
ところがあるんじゃないっていう。私は鰹節大好きだから、私も鰹節有料になっちゃったけどね、うん、途中から。
あ、なっちゃったね。
そうそうそう、うん、私も結構かけてたけど、うん、それは好きだからじゃ、
うん、
じゃなくて、
あれめっちゃ美味しかった、
ただだからっていう人が割といるんじゃないかなっていう気がしてる、
うん、へー、今その話を聞いてて、
うん、
あ、そうなんだって思う、
うん、
普通にそう思う、
うん、
でちょっとふと思ってみて、うん、俺よくスタバに行くんだけどさ、
うんうんうん、
スタバのガムシロップって常にこうあると思ってて、
うんうんうん、
そういうの持ってきちゃいないのかなとか
スタバまで行くと、
うん、
いや結局だから本当にさ、言い方は悪いかもしれないけど、その価格帯に比例するよね、客層って。
そんな差なくない？また、確かにスタバの方がドトールとかベロチュリ高いか。
うん。ですし、スタバは行こうと思ってしか行かないし、あとは私は最初に思ったのは、スタバの飲み物はもともと甘いものの方が多いと思う。だからスタバが好きで、スタバのコーヒーが好きで通ってる人はまた別なんだけど、
うん、
じゃなくて、あのフラペチーノ飲み行こうよ、みたいな。そういう人の方が、どうなんだろうね、割合はわかんないけど、多いなとしたら、
ガシャッと取っていく人が多いみたいな感じ。
え、違う違う、そしたらもう甘いがいらないじゃん、
うん、うんうん、
なんかそこのブースにそもそも寄らないというか。
あー、なるほど、
うん、あとは店員の目の届くところにあるかどうかもじゃない。
はぁ、はぁ、そうですか。
いや、わかんない、これは私の私のなんかこう、なんていうの、体感というか、
うん、
だから全然間違ってるかもしれないけど、
うんうん、
でも私は海外で感動したのよ。その包装紙とかもさ、ただなの。その、最近さ、日本の、あ、最近でもないわ、違う違う、日本もスーパーとかって自分でカゴでさ、こう袋に詰めて帰るじゃん、
はいはい、
あそこのブースにこう袋とか、そういうことか、あの透明なビニールとかもさ、やたら持って帰る人がやってたりとかして、一人何枚までですみたいな貼ってあったりするとこもあるみたいだけど。
マジで？
そういうことなんだよ。それの、それのその袋みたいな感じで、
うん、
包装紙が置いてあるようなお店とかもあったのね。
へー、いいね、いいね。
そうそうそう。自分でそこで、お店で買ったものを自分で包んで、プレゼントにするみたいなのができるのね。
いいじゃん、いいじゃん。
それも、だから日本でやったら無駄にこう工作に使おうみたいな感じで持ってっちゃう人とかがおるんで、わかんない、海外にいるかもしれないけど、ドイツにもいるかもしれないけど、そういう人割合として多いんじゃない？
へ
ーっていう気がした。
そう、
そういうのを見て、それができるってすごいなって思って。
ああ、そうだね、
うん、
そうだね。
だそれはだってね、儲けがなんていうの、赤字にならないと分かってるから起きるわけじゃん。
うんうんうん、
それを置いたところで。
なるほどね。今その話を聞いててさ、なるほどねって思いつつ、
うん、
こう海外で絶対にやってはならないって思ってたことが、
うん、
俺ずっとカナダにいたけどさ、電車で寝てはならない、
うんうんうんうん、
あると思うんだけど、うん、それはなんか物を盗まれてしまうとか、
うん、
まあ、危害を加えられてしまうとか、
うん、
そういうことと思っていて、
うん、
注目するべきは物を盗まれてしまう、
うんうん、
例えばカバン
とかスマホとか、
ね、スマホとか手で持ってた、
うん、
でも降りる時にスッてこう持って帰ったらさ、
うん、
取り返せないわけじゃん、
うん、
日本はそれを普通にやるけども海外の人ってすごく気にするでしょ、
うん、
って思うと日本は豊かだなーなんて今 逆のことも考えてしまって、
うん、
なんだろうその差はって。
え、なんか、
うん、人のものはダメみたいなのがあるのかな。
そうだな、足がつかないからじゃん。犯罪ではないじゃん。
あー、
なるほどね。まあ、やりすぎたらあれになるかもしれないけど、威力業務妨害とかわからないけど、何かしらの罪に問われるのかもしれないけど、
毎日ね補充されるあのビニールですよね。
そうそうそう、
ね、この筒ごと持って帰ったりとかしてたらね。そう
そうそう、あとなんかトイレットペーパーも持って帰らないでくださいとか書いてあるじゃん。
ああ、トイレットペーパーは確かにそうだね、うん、あれは日本は持ってけちゃうからね、そもそも。
そうなの、海外出せない。あ、でっかいやつだね。
そうそうそう、出せない出せない、
ね、家庭用じゃないわ。
うん、ね、重たいし邪魔だし持って帰んないよね、う
ん、なんか直径30センチぐらいあるんじゃないかくらいの
大きいやつあるよ ね。
確かに確かに、
うん、なんかあれ、なんかそんな話なかったっけ最近ちょっと前、
うん、
市役所だか警察署だかでさ、
うん、
あのトイレットペーパーを持って帰って、あの家に持って帰って捕まってしなかったっけ。
嘘。
そんな、なんか
それなんか横領みたいになっちゃうんだよね。
窃盗だね。
あ、窃盗か、
うん、
そうそう、そんな、
へえ、だな。まあ、なんかじゃあ今この60代女性の話から見るに、
うん、
日本人っていうのは結構そういうこう濃すい真似をするっていうのかね、
そうだね、
そういうことなのか、うん、やめてほしいな、恥ずかしいからやめてほしいな。いいじゃんこれ。
いや、そんなことないよっていう人がいたらぜひ教えてほしいんだけ
ど、はい、ね、私そんなことないよかなんだけどね。
そうなんだ、
はい、
結構見るなと思って、スカラカンのご自由にお取りくださいがスカラカンになってるところよく見るなと思って。別にスカラカンなことがよくない、悪いわけじゃないけどね。
うん、俺がよく見るすっからかんのご自由にお取りくださいは、なんか道端の新築建物のパンフレットみたいなちっちゃいさんじゃん、
うんうんうんうん、
プラスチックのやつ入ってるの、ああいうのは結構空っぽだなって思ってる。一回置いて補充しないんだなって思ってたけど、
うん、
以上です。
まあ、ね、SDGs だっけかも言ってるし、不要なものは取りすぎないようにしましょうね。
うんうん、それはそうだね。
うん、必要な時に困るもんね。
はい、
だから買い占めとかもね起きちゃうしね。まあそんな感じで、
はい、そんな感じで、
じゃあ何しよっかな。お相撲さんの話する？
相撲の話、相撲の話はですね、
うん、
あ、これちょっといつだか見えてないんだけどもね、
うん、
日経新聞に、
うん、
新横綱照ノ富士は西って書いてあったのよ。
ほうほうほうほう
ほうほうと、
うん、
で今まで確かに我々も相撲を見に行ったけども、
うん、
西おいみたいな、
うん、
東おいみたいなやってんじゃん。あ、それ何みたいなほと思うわけですよ、
うん、
でこれ相撲を知ってる人からしてみたら当たり前の話かもしれないんだけど、
うん、
相撲を知らない人から見るとわけがわからない、だから何みたいな。
私なんかただのトーナメントのあの流れであるのかと、トーナメントじゃないのリーグか
と思ったらですね、ちゃんとこれ東と西に意味があるんですわ、
うんうん、
でこのいろいろ調べたんだけど、調べるきっかけになったのはこの新聞で、
うん、
もう第73代横綱に昇進した照ノ富士は西に座った、ほうで6場所連続で休場明けの名古屋場所で全勝優勝した横綱白鵬は東の誠意についた。お、東が誠意、なるほどみたいな、
うん、東の誠意、誠意ってどういう字、
正しい位って書いて正しい位置ですよと、
うん、
鵬と、
うん、
つまりこれには東と西にはなかなかに差があるのではないかと思い調べてみました、
うんうん、
そうなんです、相撲の東と西にはですね、
うん、
差がありまして、
うん、
東が強いんです。
あ、へえ。
はい。なので、
うん、
成績によって上に上がるときには東に上がります。はい。なるほど、知らなかったっていうことで、
うん、
まあ、そんなのあるらしいよということだね。 なので東と西というのは同じランクであったとしても東が強いです。
ランクっていうのはその横綱とか、
横綱とか大関とかの同じ名前、あの肩書きがついていたとしても、
うん、
西と東で違います、
うん、
東が強いです、
うん、
っていうこと。
へ
ーへーだよね、そんなん知らんかったぜみたいな感じ。ちなみに、
うん、
これを調べてて出てきたのがね、
うん、
はーってなったんだけど、
うん、
勝ち越しとかさ、
うん、
よく大事にしてるじゃん、
うん、
でこの勝ち越し負け越しでランクが変わるんですね、その位が、
うん、
でただしなんだけども、
うん、
大関と横綱は負け越しても変わらないんだって、うん、一番上から2つ目、
うん、
それ以下は負け越すとランクが下がって、
うん、
勝ち越すと上に上がるんだって。
なるほど。
へーみたいな。
なんか横綱とか、なんか何試合に出ないのが続いても横綱でいられるんだ。
そういうことです。
で注意されるんだ。
はい、
うん、
あそうですかって感じですよ。
うんうんうん、
はい。で、まあ、幕内、
うん、
幕内に関してはよく名前聞くかもしれないけども、あの前頭筆頭ってやつが一番 幕内の中の一番下で、小結び関脇で大関横綱ってなって、
うん、
まあ、この幕内に入ったらなかなかすごいねと言われるわけですね。だからここの、ここに行くまでずっと勝ち越しを続けないとここ
に
行けない。
まあ、でもそっか、あれでしょ、あの後半に出てきた、その今相撲見に行った時の話してるけど、
うんうん、
後半に出てきた人から幕内ってこと
だよね。そうそうそう、
全然違ったもんね。
全然違うね、
迫力が。いや、そんだけ強くないといけないってことだ。
そういうことなんです。
なんとか天下一武道会じゃなくて、
なんとか天下一武道会、むしろ天下一武道会でいい
じゃん。違う違う違う、そっちじゃなかったの、間違えちゃった。ハンターハンターの方言いたかったの。
ハンター試験みたいな。ああ、じゃあ、塔のところか。
そうそうそう。
はいはいはい。
あれもなんか勝ち続けないとさ、上に行けないみたいなシステムじゃなかったっけ。でも全然ね、間違えちゃった。ドラゴンボール出てきちゃった。
はい、ちなみに、
うん、
もうちょっと話をすると、
うん、
この幕内になるまでは幕下って言われるんだけど、
うん、
この幕下はですね、どうやって勝ち越すかっていうと、
うん、
7回しか試合、相撲しないんだって。だから4回勝つと、勝ち越し。
7回っていうのはどの期間でってこと？
その場所中に、
うんうんうん、
でも我々結構長い時間さ、14日間ぐらい見てるじゃん、15日間かな見てるじゃん、1場所
ワンシーズン、
そう 1場所分、1場所分って15試合あるはずなの。だから幕下と幕内だと戦う回数が違うんですよ。幕下は7回しか取らない、幕内は15回取る。
うーん、
で幕内は8回勝てないと勝ち越しにならないから、幕内になるってかなりしんどい。本番で取る回数も2倍になって、そりゃ幕内で戦ってる人は強いわって。
え、ちょっと待って、どっちが7回なの？
幕下。
幕下が7回
で4回勝つと勝ち越しね、
うん、
幕内は15回、
うん、
8回勝つと勝ち越し、
うんうん、
だからこの幕内に居続けるっていうのは常に8回勝ち続けてるという人たちなんですよ。戦ってる回数も違うし、それはそうだわっていう差がありますね、
うん、
じゃあ皆さん、なんでこんなに幕内になりたいのか。
お金。
それです。そうなんです。幕下の前頭筆頭まではちょっとわからないんだけどもね、金額が、
うん、
中に入っている幕内で横綱大関関脇小結び、
上からね、
上から、
うん、
で前頭十両って言いまして、十両はむしろ違うのかな、これは。十両は幕下な気がするから、あ違うな、あそうやね、やっぱり十両は違うよね、幕内は前頭から、
うん、
で全く違うんですよね、段が。ちなみにこの相撲業界は給料が低いと言われてまして、
うん、
あの格闘技の中でもね、確かに低いです。
そもそもさ、
うん、
月給制なの？歩合制なの？
両方です。
うーん、
月給、固定給でもらってて、かつ、勝つとあの、懸賞がかかってるじゃん。
かかってる、なんか。
なんかもらった
長谷園がね、ずっと回ってるよね、う
ん。やってるじゃん。
うん、
あの、懸賞を取って、あれはあれで普通にチップでもらえる感じ。さあ、じゃあ問題です。先ほど話した、前頭。その幕内の中の一番下ですね。
うん。
月給いくらでしょう？
5 万。
どこの芸人だよ。幕内だよ、幕内。
あ、幕内の一番下。幕内の
一番下。
あ、じゃあもうちょっとだね。じゃあ、15万。
幕内の月給は140万です。
え？そんなもらえんの？
はい。はい、だって、日本の中で横綱なんて2人でさ、幕内全部合わせてもさ、数十人だよ。そう考えてみれば、だって野球のさ、
うん、
トップ20ぐらいまででそんな安い金額の人なんていないじゃん。
うん、
みんな億とかもらうわけじゃん、
うん、
って考えればこの相撲の上から10番目とか20番目って、
うん、
年間1600万だよ少なーみたいな話、これが前頭、
うん、
じゃあ横綱はっていうといくらでしょう。
1000万
月、
うん、
おー300万。
え上がらな
それかわいそうだと思わないこれ。俺もそんなもんかなって思ったよ。違うんだよ。
ひどい。全然変わらないじゃん。いや、変わるんだけど、変わんないよ、
ね。だから、ね、検証がどんなぐらい入ってるのかね。わかんないけど、一回でさ、ね、なんか何十本とか入ってさ、
うん、
いや、例えば30本よ、50本ぐらい入ってるとしよう。一番多いとして。で、一個5万とか入ってればさ、一回勝ったら250万なわけだ。
うん。
みたいなね、
うん、
で全部で何場所あるの、7場所ぐらいあるのかな確か、初場所から始まって、
うん、そんなんだ。
で7場所ぐらい14、15日間の7で、いやもうちょっとある気がするけど、まあ、でもそんぐらいだとしよう。で250万1回でもらえるとして、じゃあ7場所分全部優勝したら、じゃあそれだけで検証だけで1000万で、これにプラスして1億いかないか1億いかないか、え、日本のトップで1億いかないのみたいな。
確かにな。
ね。だって今、大谷さんなんてさ、
うん、
次期更新では、
うん、
年俸65億、
うんうんうん、
で、何年契約で何百億みたいな感じでしょ、
うん、
どんなに安くても65億いくで、へっへっとか言ってんだよ、年間で。いやいやいやいや。いやいやいやいやみたいな、安っ相撲っていう、う
ん、本当だね。テニスだってさ、
うん、
奥でしょ、
奥もう余裕で奥ですよ。
直美ちゃんとかだっていくらもらってんだろう。 CM は
ね、そうだ ね、 直美ちゃん年で60億くらいだったっけ。
でそっから移動費とかも出してんの、
ちょっと、ね、もちろんもちろん、
うん、
全部自分
で出して。そうだよね、
出さなくていいのはウェアとか、あの
あスポンサーがつい
てる、ラケットとかスポンサーぐらいか。
確かに移動費自腹はなかなかね。まあでもスポーツ選手はみんなそうなのか、
うん、
なんかなんだろう、会社員とかさ芸能人とかそこは経費じゃん。
なるほどね、
うん、
うんうん、っていうのが相撲のお話でした。
面白、ね、もっとあげなお金、
面白いよね、
うん、でも今相撲業界もな大変そうだよね、経営がね、コロナでさ。
コロナもそうだし、だから相撲業界上の方がマジなんかもう腐ってるからダメだよね。
でもそんなのどこだってそうじゃん。歴史が長いっていうのはそういうことだよ。
はーい。あ、すいません、人数間違ってました。今幕内前頭より上で42人いるって。はい、20人とかじゃないね、40人だね、
うんうん、
でも日本のトップで40人がさ、
うん、
一番下に600万ってどうよって感じだ、
ね、しかも休みもないだろうね。
大変だよね、ずっと稽古してさ、
うん、試合やって稽古やって試合やって稽古やってちゃんこ食べて、
うん、
稽古やってちゃんこやってちゃんこやって
ちゃんこやってね。体作りも大変だしね。
確かにね。
しかも何か大変さ、幕内ぐらいになって体が大きくなるとさ、
うん、
あの絶対付き人がついてるじゃない、
うんうん、
でこうお尻とか拭けないからさ、全部こう付き人がやってあげるんだよね。
え、そうなの。
そういうの大変だなみたいな。
でその人の生活もさ支えるわけだ。
そうそう、
安いわ
ね。
うん、
それでなんかさこう部屋に助けてもらってさ、
うん、
部屋をこう盛り上げていかなきゃいけないわけじゃん、大変って思ってます。
もっとあげない、横綱だけでいいからね。
ね、横綱になったらこんなにみたいな、うかうか全然違うみたいな
ね、
ありだよね。
そうなんだね。
東の横綱に君臨続けてる白鵬なんかすごいよね。 お金はもらえてないかもしれないけども、そこに続けるっていうのは、
うんうんうん、
本当にこの競争を勝ち上がってるから、勝ち抜いてるからすごいよね。
うん、お相撲さんじゃなくなっても仕事あるしね。
うんうん、
帰っちゃうのかな、国に。日本人じゃないよね、
モンゴルだね。
そうだよね、
まあ、朝青龍みたいにサッカーとかやってなかったらいいんじゃない。
どうすんだろうね。
以上でござる。
じゃあ一番儲かるのどこなんだっけ。あ、ボクシングが儲かるんだっけ。
ボクシングと競輪
なんかあるよね、そういうの出してるやつ、
うん、
どこのスポーツが、何のスポーツ。いや、バドミントンもさ、ようやくね、テレビとかで人権を得だしたけど、
うん、競技的にはボクシングとか競輪だった気がするんだけど、ね、競輪選手ってすごいんだよね。
あ、そうなの。
うん、
競輪って見たことないな、
ちょっとわからないけど、ここパッと見てみて、一番稼いでるスポーツ選手は、
うん
うん、1位コナー・マクレガー、総合格闘技、32歳、総収入が1億8000万ドル、
うん、年間、
うん、総収入って書いてあるけど、そんなもんなんじゃない？ 100 億円ぐらい年間だね。
ピ
ー、うん、
ピ
ー、だってさ、
命かけてるもんね。
次、リオネル・メッシ。
メッシ
33歳、
フランス行ったやつな。
1億3000万ドル。次、クリスチアーノ・ロナウド。
いや、サッカーか。
うん、
サッカーもスポンサーめっちゃつくもんね。 CM とかバンバン出るし、雑誌も出るし、うん、
サッカーって書いてあるんだけど、次4位がね、うん、ダック・プレスコット、フットボール。え、これアメフトってことか、フットボールだと。
うーん、
はいはい。で、5位にやっとレブロン・ジョーンズ、レブロン・ジェームス、レブロン・ジェームス、やっとここで入ってくるんだね。バスケットボールですね、
はあはあはあ、
伝説ですね今ね。
そうなんだ。
で、ネイマール、フェデラー、
フェデラー
というふうに続きます。
サッカーだね。
うん、
1位はサッカーじゃないけど、なんかこう
ね、
ね、総じて
そんな感じなんですね、
うん、そうなんだ。でもフェデラーも入ってくんだね、やっぱね。
フェデラーはね、テニスで唯一、
うん、
なんか上位に食い込んだらしいよ。
あ、そうなんだ。
ついにって感じで。
フェデラーおじちゃんどうすんだろうね。何年やってくれるんでしょうか。
2021年3月時点のに出ている2020年のスポーツ選手調査番付によりますと、
うんうん、
1位フェデラーになってますね。
へえ。
年収115億円。年収115億円。でもサッカー強いよ、見て。
税金いくら払うんだろう。はい、
1位テニス、フェデラー、
うん、
でロナウ ド、メッシー、ネイマールって続きますね。
で、そんでロナウドとさ、ロナウドじゃないか、メッシーの行ったチームなんか他にもいたよね。ロナウドじゃなくて、まあいいや、ごめん。
で、バスケットが続くね。レブロン・ジェームス、カリーか、なるほど。ケビン・ジュラント知らないけど。で、タイガー・ウッズがまだ来るんだね。
ゴルフも確かになんか儲かるイメージあるわ。
うん、で、アメフトだね。
テニス、サッカー、サッカー、サッカー、バスケ、バスケ、バスケ、ゴルフ、アメフト、アメフトなんだ。
うん、あれ、じゃあ我々が話してたボクシングと競輪はどこ行っちゃったの。
競輪なんて全然見かけないね。
おれれれ。
賞金が高いとか、高い、賞金が高い競技ランキングとか。賞金じゃないじゃん、今の年収だからさ。
そうだね。
野球とか全然入ってこないんだね。
入ってこないね。
確かに野球ってチームプレーだから。あ、でもサッカーもか。サッカーの方が子が目立つイメージあるな。
あるね、
うん、大谷さんぐらいさ、
うん、
目立ったら違うだろうけど、 CM やってるしね。なんか銀行にも貼ってあるよね、赤い銀行に。
赤い銀行にね、うん、大谷さんいるね。
いるよね。石原さとみ、阿部寛、大谷さんみたいな。
うん。
そこと。
競馬の騎手なんかもどうなんだろうね。わかんないけど。まあそんな感じです。 というわけで、
うん、
やっぱりみんなが知ってる人が強いんだ、お金もらってんだね。
そうだね、なんかロナウド、だからベッカムとかも入ってたわけでしょ、きっとね。
昔はね、
うん、
まずね。
わかるよ。だって見るもんね、CM で。テレビで。結局なんかテレビに出る人がすごいよね。そこだけじゃないと思うけど、あそこの業界はお金持ってるというかさ、お金の流れの、なんだ、規模がやっぱ大きいんだなって思うよね。
はい。
だからね、芸能人に夢見るのもわかるわ。
そうだと思いますね。
うん、ねえ、なんだっけ、本田翼ちゃんだっけ、この間の上半期かな、 CM 出演ランキング、本数ランキング、うん、本田翼ちゃんが1位なんだけど、15社だって。
確かにめっちゃ出てるもん、昔のベッキーみたいな感じだよね。
あー、ベッキーもそろそろ許したってって思うけど、そうだね。
はい。
いや、すごいね。じゃあ本田翼ちゃんも奥は優に超えてるね。
あ、そうだね。
だってそれ CM だけで15社なわけじゃん、上半期でね、半年間で、
うん、1本で200万ぐらい、300万ぐらい、
もっとすんじゃない、うん、
じゃあ1本300万って考えても15社で4500万、
で
CM だけで
ドラマも出るし、
うん、
バラエティも出るし、雑誌、もともとはモデルさんだからね、
モデルさんだね、
雑誌も出るし、でゲームも作ってるでしょ。
確かに、まあ、ゲーム自体はお金にならないと思うけどね、あれは。
で、YouTube もやってるし。
うん。
ウハウハですな。
ウハウハですね。
まあ、その分、すごい忙しいと思うけどね。
今、話を聞いただけでも、俺は死にそうだなって
思った。YouTube やってるってすごいよね。いや、ナカリーさんもさ、好きで見てるけどさ、YouTube。
うん。
あの人もなんかさ、忙しいもんね。で、あの人の場合はさ、子育てもしてるからね、さらに。すげえわ。
トカゲくん、よくいい子に育ってるよね。
トカゲくんマジでいいよね。ママのこと大好きみたいな。やっぱ男の子ってね、可愛いよね、ママ大好きでね。
そうですね。
そんな感じにしましょうか、今日はちょっと。ゆるい感じで。いつもいるかって間違えちゃった。
いつもいるよ。あ、もういいじゃん。
うん。
はい。じゃあ、これにて、第52回、S&A の無責任ラジオ。終了です。あ、待って、来週が1年記念、再来週が、52週が来週、今週、あれ、
え、
来週
52って言ったよ、今私
今52だよね、
うん、じゃ1周年
だから来、次がじゃない、
次かい、
うん、になるのかな、書いてあるはずなんだけど。
まあじゃあ次ということにしよう、今回何もしなかったし。
まあ今回じゃないよ、
あ、今回じゃない、
今回じゃないことは確か、
オッケーオッケー、
まあなんか近々なんかやるんで、また聞いてください。はい、最近またちょっとなんだっけ、このラジオの再生回数とかが増えてきてウキウキしています。なので皆さんもこれ聞いたら他の人にも紹介しておすすめして、みんなで我々のことを盛り上げてくれると嬉しいです。うん、いつも通りになりますが、 YouTube と、ポッドキャストと、Spotify で、この音を聞けるので、聞いてみてください。YouTube に関しては、聞いたらいいねと、同じだった。高評価と、登録よろしくお願いします。で、日々日々の活動については、サシさんがいろいろやってるんで、Instagram と Twitter で告知してるので、それも見てもらって、いいねと、フォローかな、こっちは。
うんうん、
してくれると嬉しいです、うん。で、なんかコメントとかもらえるととても嬉しいので、なんか気になったこととかちょいちょいと送ってくださいな。はい。そんな感じ。
はい。
じゃあ、これで終わりです。今週も聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。